それでは早速ですけれどもメッセージに移らせていただきます、聖書の箇所ですけれども第一テサロニケ4章の13節から18節、第一テサロニケ4章の13節から18節です、聖書を持ってきてない方は受付の方で聖書のプリントをお渡ししていると思いますのでどうぞそれをご覧になってください。聖書朗読を邦子姉妹にお願いし望みを抱き励まし合うと題して広岡牧師よりメッセージをいただきます。それではお願いいたします。
聖書をお読みいたします。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。以上です。
改めましておはようございます。今日は昇天者記念礼拝、また午後には合同の記念会が持たれますけれども、普段来ている教会員とともにですね、またご家族ご遺族の皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。私は4月からこの室蘭キリスト教会グロリアチャペルで牧師として奉仕をしております。もともと北海道の出身ですけれども、10年間石川県で牧師をしておりまして、この4月にこちらに赴任をしてまいりました。ですので初めてお会いする方々がほとんどかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そういう意味で私自身にとっては、今写真を拝見しながら、懐かしいというよりはですね、それぞれの方々、またそれぞれのご家族、こうした方々が教会に集っていらっしゃって、また信仰の遺産を私たちに残してくださったのだなということを、改めて思った次第です。また今日はですね、聖書の言葉を通して神様のですね御言葉を共に聞いて、私たちの望みを共に確認してまいりたいと思います。始める前にお祈りをして始めたいと思います。心を神様に向けて共にお祈りを捧げましょう。私たちの目に見えるもの、また目に見えないもの、その一切を作り、今日も治めておられる、まことの天の父なる神様。私たちは今日、御前に集い、昇天者記念礼拝を捧げています。神様がどうぞ、このところに共にいてくださって、この時を主にあって豊かな時として導いてください。昨晩は嵐のような夜でした。今朝は青空が広がっています。イエス様も死の暗闇を通り、朝の光の中でよみがえられました。私たちもまた死を通り越えて新しい命の恵みに生かされるものであることを覚えてありがとうございます。特に昇天者記念礼拝、また墓前合同礼拝が 記念会が行われます。あなたのもとに召された方々のご家族、ご親族、関係者の方々の上に神様が慰めを与えてくださいますように、またあなたにある確かな希望を私たちに示してくださり、私たちがそのことを一人一人受け止めていくことができますようにお願いをいたします。また本日は記念会に合わせて秋田静子さんの納骨も行います。どうぞご家族の上に、またお集まりのお一人お一人の上に主の愛があります、豊かに注がれますように。そして私たち自身も自分は死すものであることを覚えながら、主にある望みを覚え、また互いに励まし合う交わりとして歩んでいくことができますように導いてください。来ることが叶わなかった方々の上に、どうぞ主が顧みを与えてくださいますようにお願いいたします。また私たちの教会の歩みをどうぞ続けてお支えください。これから手術を受けられる予定の藤原姉妹、また南出姉妹の上に、神様が守りとまた癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。今から御言葉に聞こうとしています。どうぞ神の言葉を、神の言葉として受け止める信仰を私たちにお与えください。感謝を持ってまた委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私は、高校生の頃に小さな介護施設で食器洗いとまた掃除のアルバイトをしておりました。高校生で介護施設でっていうのは少しこう珍しいのかもしれませんが、もともと母がそこで調理のパートをしていました。で、人手が足りなくなって、経営者の方が、広岡さんの息子さん食器洗いできるんじゃないとですね、声をかけてくださって、私は週3回そこでアルバイトをするようになりました。で、そこに K さん、アルファベットで今お話しますけれども、K さん、仮名ですけれども、 K さんという、80代の女性の入居者さんがいたんですね。で、とても明るくてよく冗談を言う方でした。時々お嫁さんの悪口を言うので、それにはちょっと困るわけですけれども、そんな朗らかなですね、基本的には明るい方でした。そしてある時に用事を頼まれて K さんの部屋を訪ねました。そして世間話をしていたら、その K さんが突然、広岡さん、人は死んだらどうなると思う、私死ぬのが怖いよ、そうおっしゃったんですね。その時の光景、また K さんの表情や言葉、今でもはっきりと覚えています。皆さんだったら何と答えるでしょうか。私は言葉に詰まってしまいました。その後どういう話をしたのかあんまり覚えていないんですが、何か気休めの言葉を言ってその場を後にしたんだと思います。ただちょうど教会に通い始めた頃で、その後も K さんと話す機会がありましたので、キリスト教ではこう教えてるんですよと、私なりに伝えることができました。私たちも、ある時はぼんやりと、またある時はとても切実に死について考える、そういうことがあるのではないでしょうか。そしてこうした死についての問い、また不安や恐れは、 このパウロの時代、テサロニケの教会の間でも広がっていました。このテサロニケの教会は死者のよみがえりや天の御国の約束についてすでに一度知らされていました。けれどもパウロが去った後、誤った教えと誤解が広がって、混乱が生じていくんですね。その結果、すでに世を去った自分の家族、教会の仲間、そして自分自身も死んだらどうなるんだろう、復活の望みに、その恵みに預かれないのではないだろうか、そう不安に思う人たちが出てきたんです。そこでパウロはキリストにある確かな望みと励ましの言葉をここに書き記しております。ですから私たちももう一度今朝ですね、愛する先立った私たちの家族とか兄弟姉妹が死の眠りについた後どうなっていくのか、そして私たち自身がやがて死の眠りについた時にどうなっていくのか、そのことを聖書から共に覚えて神様の励ましをいただく時としたいと思います。でパウロはまず今日の4章の13節、小さい数字が振ってありますね、13、ここでこのように言っています。皆さんにもぜひ聞いていただきたい言葉です。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。死の眠りについたあの兄弟、あの姉妹について、あなた方に知らずにいてほしくないんだと、知らずにいてほしくない、ちょっと回りくどい言い方ですよね。知ってほしい、でもここでは知らずにいてほしくないと。これはギリシャ語的な表現で、ちゃんと知ってほしいんだと強く訴えているわけです。それはあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。あなた方には確かな望みがあるんだから、望みを持たない人々のように悲しまないでほしいと。パウロももちろん神様も私たちに悲しんでほしくないわけですね。知らずにいてほしくないんですね。知っていてほしい、それは悲しまないためだと。ではその望みとは一体何でしょうか。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によってイエス様の死とイエス様の復活に預かることができる。イエス様は十字架の死を成し遂げてですね、こちらに十字架がある、死なれた後に3日目に墓の中からよみがえられました。今日はイースターという言葉もだいぶ広がってきましたけれども、イエス様の復活をお祝いするのがあのイースターですよね。そして私たちは信仰によってそのイエス様と結ばれて、イエス様の死と復活を自分のものとさせていただくことができる。皆さん、信仰というのはもちろん信じることですが、同時にそこで私たちはイエス様と結びつけられるわけですね。イエス様の命と結びつけられるわけです。ですからキリストは死からよみがえられたので、私たちも同様によみがえる。 私たちの復活の根拠は、そこにあるわけです。ではいつどのように私たちは復活の恵みに預かるのか。15節にあるように、それは主の来臨の日、つまりイエス様がもう一度この地上に来られる時です。それが来臨ですね。今もう一度イエス様が地上に来られると私さらっと言いましたけれども、とても重大なことですよね。そしてもう一度ということは、すでに一度イエス様この世界に来られたわけです。イエス様は一度もすでにこの世界に来たわけですね。それは今から2000年前のクリスマスの出来事です。そして再び世の終わりにこの地上にやって来られる。これからやって来られます。ですから私たちはイエス様が一度来てまたやがて来る、その狭間を生きているわけです。2000年前も予告通りに来られたわけですから、今度も確実に来られます。実際私たちクリスマスをお祝いしますよね。いや、世界中でお祝いしますよね。またキリストを神と認めない人であっても、キリストは存在しなかったという人は誰一人いないんですよね。確かにイエス様は来られた、そしてやがて来られます。今度は可愛らしい赤ちゃんとして来るんではなくて、栄光の輝きと威厳をまとった力強い姿で天から来られます。ですから私たちですね、赤ちゃんを探したらいけないわけですよね。今度来るイエス様は、今度来るイエス様は同じイエス様ですけれども、栄光と威厳をまとってこの世に来られます。で、最初は赤ちゃんとして地に生まれたわけですが、マリアさんのもとに生まれたわけですが、今度雲に乗ってくるわけですから、私たちは空でですね、イエス様を目撃するんだと。皆さん覚えておいてくださいね。間違えないようにしてください。そしてその時に死の眠りについていた者たちはその時によみがえる。イエス様が来られた時によみがえるんです。それが14節以降、15節、16節と続いています。墓にいた者たちもイエス様が来た時に、その号令が鳴った時によみがえって、そして神の栄光を表す雲に包まれて空中でイエス様と出会う。何かディズニーランドのアトラクションの話をしているようですけれども、それも比べ物にならないほどの素晴らしい経験になるでしょう。私たちは墓にいた人がよみがえってですね、宙に上げられていく。同じ納骨堂に入ってたら近いですから、同じ雲というかですね、同じグループかもしれない。岡部さんとか言いながらですね、空中で手を振って一緒にこう上げられるのかなとかですね、いろんな想像が含まれますけれども、そうして天の御国に迎えられる、永遠に主と共に生きる。皆さん、聖書はとても具体的です。なんとなく千の風になるんですとか、そういう話してるわけじゃないんですよね。実に具体的なんです。根拠もキリストにある、そのよみがえりにある。そしてこれこれこういう出来事が起こる、実に堂々とですね。そして私たちに分かりやすく、私たちが希望を持てるようにそれを書き記しているわけです。イギリスの著名な伝道師であったスポルジョンという人が、こういうことを言いました。イエス様は私たちのお墓をベッドに変えてくださいました。死ぬことが目覚めることに変わりました。イエス様はお墓をベッドに変えてくれました。死ぬことが目覚めることに変わりました。 まあ、とても短い言葉ですが、良いイメージだなと思います。今日この後ご一緒に納骨堂に向かう方々もたくさんいらっしゃいますが、あ、これベッドなんだと、実はベッドなんだとですね、もちろん文字通りのベッドではないかもしれませんが、それはただのお墓ではありません。もちろん誰も死を避けることはできないけれども、死んだ後に目を覚ます、まるで夜ぐっすり眠った後、朝気持ちよく起きるようなものでしょう。そしてイエス様が私たちの手を取り、いつまでも続く命へと導いてくださいます。先ほど写真を紹介していただいた、私たちより先に召された愛する家族も、教会の兄弟姉妹たちも、今は死の眠りについていますが、主の日に必ずよみがえり、天の御国に迎えられるのです。今ここにいる私たちにとっても、死は終わりではありません。キリストにあって、それは天の御国へと続く通り道なのです。この朝もう一度そのことをここにいらっしゃるお一人お一人に覚えていただきたいと心から願っています。そしてパウロはこれらの望みを確認した上でこのような勧めを語っています。18節をお読みいたします。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。私たちはイエス様によって確かな望みに預かっていますので、互いに励まし合うことができる。死というのは最も厳しい現実です。本来私たちにとってですね、最も厳しい現実ですけれども、私たちはキリストにあって死について語ることを避けるわけではありません。いや、むしろその厳しい中でも励まし合う言葉を持っている、励まし合うことができる、確かな望みに基づいたその励ましを私たちは主にあって語り合うことができるんだと、パウロはそういうわけですよね。それは気休めじゃありません。私たちは望みに基づいて語り合い支え合うことができるのです。そして神様は現にこのように共に励まし合える兄弟姉妹や仲間たちをすでに与えてくださっているわけですよね。ですから私たちは互いに励まし合うべきです。ここにいらっしゃる皆さんも、愛する人との地上の別れ、その悲しみと寂しさの中で、しかし確かな望みを見つめることができるように、互いに励まし合ってこられたことと思います。時には多くの言葉を語るよりも、背後での祈りとか、またただ一緒に時間を過ごすことが支えになったということもあるでしょう。そうやって神様は私たちを慰め 励ましてくださいましたし、そして今もなおですね、この望みを私たちに示し、私たちは互いに励まし合うことができるのです。ですからぜひそのような交わりにご自分の身を置き続けていただきたいと思うんです。ここに神様の慰めと励ましがあるからです。私自身も家族を亡くしたことはありませんが、けれどもやはりキリストにある希望によって、それに基づく言葉や祈りの中で自分自身が支えられてきたことを思います。絶望する状況があったりですね、もう死んでしまいたいと、そんなことを思うことさえありましたが、しかし教会の中で、その交わりの中で立つことができたことを思います。そしてさらに私たちは人生の目的地を見失わず最後まで走り抜けるためにも、確かな希望を抱いて励まし合わなければなりません。今ここにいる私たちにとっても試練があり困難があります。またこの世界が悲劇的な方向に向かっていくことを私たちは日々感じています。その中で失望してしまいそうになるかもしれません。望みを持たない者のように悲しむことがあるかもしれません。けれどもイエス様はやがてこの地上に王として来られます。そして天の御国を打ち立てられます。そこで私たちのすべての労苦も報われます。もはや死も悲しみも、苦しみもない永遠の御国がそこに完成します。ですから私たちそれぞれにこの人生を走り抜けるために、目的地へとたどり着くために、日々の戦いや困難試練の中にあっても、やはり希望を見据えて励まし合う、そうしてこの旅路を歩んでいくのです。クリスチャンで作家の三浦綾子さん、皆さんもよくご存知だと思います。綾子さんは生涯病気と戦っていました。またご主人の三代さんも丈夫な方であったわけではないんですね。三代さんもまた弱さを抱えていました。綾子さんによると、三代さんは常々綾子さんにこう言っていたそうです。この地球上のこの限られた世界でさえ、こんなに驚くべきもの、美しく規則正しく豊かで、こんなに素晴らしいのであるなら、天の国は一体どんなであろうと、これを常々綾子さんにおっしゃっていたと、綾子さんがそうおっしゃったんですね。つまりこの世にあってもその視線はどこを向いているのか、ただ地に目を落とすんではなくて、この地上の先にある天のふるさとをですね、その御国を見据えていたわけです。その望みによって支えられて、だからこそ共に苦難を乗り越えて、最後まで良い働きを全うされました。私たちもこの日々の交わり、そして今日の交わりも、 キリストにある確かな望みをもとにしてですね、励まし合う、慰め合うものでありたい、そのようなものになることを祈り願っています。それぞれの心の中にですね、今まではなかったかもしれない、でも確かな希望の光がですね、今日灯ることを主にあって期待し信じています。最後に聖書を読んで閉じたいと思います。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない人々のように悲しまないためです。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、死の前に立ちすくんでいた私たちに、あなたはイエス様の福音を示し、罪の救いと体のよみがえり、御国の栄光について教えてくださいました。神様、私たちの信仰はこのテサロニケの人たちのように、時に誤解に満ち、また迷いやすく、また弱ってしまうものであります。それゆえに、あなたが示してくださっているその確かな望みを何か忘れずにいたり、忘れそうになったり、また期待できなくなったり、そういうものであることを思います。けれども主はまたお語りくださって、あなたにある望みをこのように確かにしてくださいました。ここにおられるお一人お一人、いろんな思いの中で今日お集まりのことと思います。写真を見ながらいろんなことを思い出されたことと思います。同時に私たちはその旅立った方々が、しかしやがて眠りから覚め、あなたの御国にいられることを信じるものであります。どうぞお一人お一人がその思いを確かに持つことができますように。そして私たち自身がやがて自分も死すべきものであることを覚えながら、御言葉に立ち、あなたにある備えをしていくことができますように。そして互いに励まし合い、支え合い、力づけ合って、共にこの旅路を最後まで全うすることができますように、どうぞ導いてください。主に感謝をし、主をたたえ、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。